まり第697号2012年3月号です。弥生三月、あちらこちらからひな祭りの歌が聞こえてきます。明かりをつけましょう、ぼんぼりにお花をあげましょう、桃の花と。寒かったり暖かかったりと、冬と春が行きつ戻りつしながら季節がゆっくりと移っていくのですね。皆様おかわりございませんか。今月の表紙は2月3日節分の日、発達保育園での豆まきの写真です。手作りのお面をつけ、豆の入った紙の箱を首から下げ、鬼をやっつけています。園児たちの鬼は外と元気な声が聞こえてきそうな様子が映されています。今月の主な内容、特集伊万里有田共立病院が開院、インフォメーション伊万里、教育と文化、スポーツ、みんなの広場、ほがらかページ、暮らしのチャンネル、食のまちづくりフォーラムとなっています。
特集伊万里有田共立病院が開院、地域医療の拠点として住民とともに。病院の理念、一つ、私たちは常に患者様に共感を持って接し、自分の家族と思って診療にあたります。一つ、私たちは最新の知識技術の習得、人格の研鑽に努めます。一つ、私たちは患者様に十分な説明情報の開示を行い、また患者様のプライバシーを尊重します。一つ、私たちは公的病院の使命を忘れず、地域の健康福祉の増進に努めます。皆さんが待ちわびていた伊万里有田共立病院が3月1日にようやくオープン。この病院はより良質な医療に対する住民の関心が高まってきたことなどを受け、伊万里市と有田町が共同で事業を進めてきました。医療の充実や効率的な病院運営、医師の確保などを考慮し、伊万里市民病院と有田共立病院を統合、地域医療の拠点となるべく新しい病院が完成しました。これからは地域の医療機関と連携して、住民の皆さんの命や健康を守るという大きな役割を果たしていきます。来月号と2回にわたって伊万里有田共立病院についてお伝えします。概要、構造は鉄筋コンクリート造りで、地下1階地上4階、延べ床面積は約1万7000平方メートル、病床数は206床、このうち4床は感染症用です。診療科目は18科、外科、胸部外科、消化器外科、整形外科、脳神経外科、内科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、糖尿病代謝内科、小児科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科、リハビリテーション科。科目によって診療曜日や時間などが決まっていますので、前もってお尋ねください。伊万里有田共立病院の電話は 46-2121、 駐車場台数は外来用が200台、所在地は有田町二の瀬甲860番地、交通手段松浦鉄道、伊万里駅から有田行きに乗車し、夫婦石駅で下車してください。伊万里駅からの運賃は240円です。この駅のホームから病院まで歩道が整備されています。サーヒバス、伊万里駅前松浦鉄道側から佐世保線に乗車し、伊万里有田共立病院前で下車してください。伊万里駅前からの運賃は240円です。このバスは病院の玄関先まで乗り入れます。問い合わせ先、松浦鉄道伊万里駅22-3551、西肥自動車伊万里営業所は22-3171。 新病院のここがすごい、災害拠点病院として機能します。伊万里有田地区は地震などの災害発生が比較的に少ない地域ですが、いつ大きな災害に見舞われるか分かりません。そのため地区唯一の災害拠点病院として安定的に医療が提供できる施設としての機能の充実を図りました。建物は耐震構造となっています。また災害時のトリアージを想定し、会議室や外来待合など通常は医療を提供しないエリアでも医療用のガスが供給できるよう設備を整えています。このトリアージとは、人材資源の制約の著しい災害医療において最善の救命効果を得るために、多数の傷病者を重症度と緊急性によって分別し、治療の優先度を決定することです。伊万里有田共立病院は地域の中核的な病院として機能していくため、さまざまな設備の充実を図っていますので、主なものを紹介します。救急患者をスムーズに受け入れられるよう、180平方メートルの専用の救急処置室を設けています。緊急時に対応できるよう手術室を3室整備しています。そのうち1部屋は空中の微細な細菌を除去する機能があるバイオクリーンルームになります。地域住民の健康増進を目指し、疾病の予防早期発見を行う健康診断機能を充実させるため、新たに検診センターを設置しています。流行が懸念されている新型インフルエンザなどの感染症への対応を図るため、佐賀県西部保健医療圏では唯一となる感染症病床を4室設けています。各階の配置、地下1階、手術室、リハビリテーション室、栄養科、大会議室、事務室、1階、総合案内、薬局、診察室、検査室、内視鏡室、放射線科、化学療法室、救急処置室、相談室、地域医療連携室、健康診断センター、レストラン、売店。2階と3階は病棟です。4階は医局。新病院が地域医療の核として質の高い医療を提供するためには、行政と医療スタッフ、そして地域住民との連携協力は欠かせません。私たちにできることは何かを考えます。伊万里市区長会連合会会長、川久保義樹さんに伺います。伊万里有田共立病院の会員を喜ばしく思っています。多くの機能を備えた病院ということで、救急医療や高度医療などに期待をしています。ただ今までより通院距離が遠くなる人も多いようです。高齢者などに対する交通面での充実が今後も必要だと思います。また救急時の搬送や転院などにおいて、地域の医療機関としっかり連携することも重要ですね。こうした中、私たち住民も新しい病院のために何ができるか考える必要があると思います。医師がゆとりを持って診察できるよう、過酷な医療現場の現状について十分に理解し、医療スタッフに負担がかからないよう配慮することも必要ではないでしょうか。また診察後に感謝の言葉をかけるなど、医師をはじめ医療スタッフに対して常に感謝の気持ちを持つことも大事です。全国の医師が勤めたいと思うような病院にするためにも、今私たちの命を守ろうと奮闘している医師の皆さんを大切にし、医療に理解のある地域づくりを進めることが必要だと考えます。地域医療の主人公は私たち住民です。安全で安心して暮らせる地域を作り、次世代の子どもたちに引き継いでいくためにも、私たちができることは何なのかを考え続けなければならないと思います。今回の特集最後に、伊万里有田共立病院院長、井上文夫さんに伺います。3月1日第一歩を踏み出すことになりました。これでやっと新しい環境で仕事に臨むことができるようになります。しかし最も肝要なことは内容の充実であろうと思われます。 特に良質の医師の確保、接遇には今後さらに努力していかなければならないと覚悟を新たにしているところです。今後新病院は市や町の手を離れ、伊万里有田地区医療福祉組合立の病院ということになりますが、実質的にはこれまでと大きな差はなく、従来通りこの地域の急性期医療を担うことに変わりはありません。行動医療、健康診断にも力を入れていきたいと考えています。全206床が急性期病床ですので、地域の長期療養型や介護型の病院とはこれまで同様にご講義をお願いしたいと思っています。救急医療については原則来た患者さんは見るということでやってきましたが、2月にはすでに1000人の救急専門医が赴任し、さらなる充実を見込んでいます。新病院は文字通り地域の病院でありたいと思っています。患者さん一人一人、地元の医師会にも大きく門戸を開き、少しでも地域に貢献したいと職員一同心から願っています。これまで同様、周囲の皆様のご支援ご協力をよろしくお願いいたします。最後に、統合病院建設に尽力された両自治体の関係者の皆さん、また2つの病院設立以来病院のために人生を捧げていただいた先輩職員の皆さんに満腔の謝意を表して私のご挨拶といたします。
インフォメーション伊万里です。移動手続きはお早めに。3月と4月は入学や就職転勤などによる引っ越しシーズンで、市役所窓口が大変混み合います。通常の業務時間にご来庁できない人は休日窓口や延長窓口をご利用ください。住民票の移動手続きは移動した日から14日以内に届出をしてください。休日窓口は3月25日日曜、31日土曜、4月1日日曜、そして7日の土曜日の4日間、いずれも午後1時から5時までです。延長日時は3月26日月曜から30日の金曜までと、4月2日月曜から6日金曜の午後7時までです。混雑を避けるポイント、2週間程度前から手続きできます。引っ越しが決まったら早めの手続きを。また休日明けは避けて朝8時半から10時のご利用をお勧めします。休日延長窓口では取り扱いできない業務があります。住所変更の手続きに必要なものなど、詳しいことは市民課窓口電話 23-2143 へお尋ねください。4月1日から入院だけでなく外来診療が高額となった場合、限度額適用認定証、または高齢受給者証、後期高齢者医療費保険者証を提示すれば、一月の医療機関などの窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。詳しくは加入している医療保険者に相談してください。問い合わせ先、長寿社会科医療保険係、電話 23-2153。 行政評価を実施しています。この行政評価とは、市が提供する行政サービスについて市が行う必要があるのか、どのような成果があったかなどの観点から自己評価を行い、明らかになった課題を次の活動に生かしていくという行政経営の手法です。23年度は前年度に実施したすべての施策や事務事業について評価を行い、今回新たに市政に関する市民アンケート調査で得られた市民満足度などを成果指標に取り入れ、評価内容の充実に努めました。今年度行った評価では、全施策40のうち半数以上で目標を達することができました。問い合わせ先、企画政策課、電話 23-2124。 第10回記念西九州伊万里たこ揚げ大会が11日日曜9時から3時半まで、小雨欠航で雨天は中止です。黒川町の伊万林ビーチであります。 またタコ作り教室もあり、自分で作ったタコで競技にも参加できます。時間は9時から正午まで。材料費は500円です。問い合わせ先、西九州伊万里たこ揚げ大会事務局、電話 27-2151 です。立花公民館の開館10年を記念して、立花ふれあいケイトラー朝市を開催します。4月から毎月第1日曜日です。4月1日は先着200人に豚汁を振る舞います。時間は朝8時から11時まで。会場は公民館駐車場です。出店料1回につき500円。問い合わせ先、立花公民館、電話 20-4567。 塚部義和伊万里市長の市長雑感。卒業式、3月は卒業のシーズンです。以前は蛍の光、窓の雪や仰げば尊し和菓子の恩が卒業式の定番として歌われていましたが、最近の卒業式ではほとんど耳にしなくなりました。この2曲はシニア世代には懐かしい歌で、卒業生がこの歌を合唱すると涙腺が熱くなって、講堂のあちらこちらで鼻をすする音やおやつが聞こえていたものです。昔は慶節時代という雑誌がありましたが、今では慶節という言葉は死語となりつつあります。広辞苑によると、慶節とは苦労して勉学に励むという意味で、孫公は雪に栄し、社員は蛍を集むという中国の古事に基づいた言葉です。秦の時代、ランプを灯す油が買えないほど貧乏な家庭に育った社員は、袋に蛍を集めて、その蛍の光で書物を読み、同じような境遇の孫公も雪明かりで学んだとされています。蛍の光もこの古事をもとにした歌詞です。一方、仰ぐとは、教えを乞う、尊敬するという意味で、仰げば尊しは、教えをいただいた先生への感謝の気持ちを卒業式という晴れの舞台で伝えたいとの思いが込められており、私も好きな歌です。人間にとって、家庭から育ち学校で教育を受けることは重要で、中でも先生から受ける影響力には、計り知れないものがあると思います。私も思い起こしてみますと、中学校の社会科の先生から、砂漠を緑地化したらノーベル賞を取れると教わったことがきっかけで、農業土木の分野を専門的に学べる学校に行きました。海水を淡水にしてパイプラインで砂漠に水を送ることで、人が定住し、農業生産ができるような砂漠の灌漑化に携わる仕事に就きたいと考えたからです。人それぞれ大なり小なり先生から受けた影響があり、それがその後の生き方にも少なからず反映されていると言っても過言ではありません。今では苦学や社恩という言葉をあまり耳にしなくなってしまいました。せめて卒業式は仲間と切磋琢磨して文武両道に励んできた自分を褒めると同時に、学校で親代わりとして育てていただいた先生への恩をかみしめるといった儀式でありたいものです。市長雑感でした。
教育と文化です。みんなで考えよう。人権童話問題。皆さんは認知症と聞くとどう思いますか？つい普通でない人とか、自分のことが自分でできない人など、その人の人間性すべてを否定していませんか？認知症とは、物事を記憶したり考えたり判断したりする認知機能が低下する脳の病気です。脳の働きは徐々に衰えていきますが、すべてがわからなくなるのではありません。体力面や精神面は変わらないのです。ですから接し方によっては相手を傷つけてしまうことがあります。できることは自分でしてもらい、できないことを援助するといった相手を見守る気持ちで接することが大切と言われています。できることを自分ですることは認知症の予防につながります。お手伝いしましょうかという声かけで 本人の意思を確かめる。それが一人の人間として相手を尊重した接し方と言えるのではないでしょうか。佐賀県教育委員会主催の読書チャレンジ運動の最優秀賞に大川内小学校が選ばれ、1月31日に同校で表彰式がありました。この運動は県民の自主的な読書活動を推進するために平成6年から実施しているもので、市内での最優秀賞受賞は初めてです。郷土の文化財、伝統の祭りや行事、その37、大川内町の風流。伊万里市内の風流は毎部流に分類されます。さらにその発祥地から西有田系、山内系、その両方の要素を持つ風流の3つに分けられます。西有田系は三馬や岡崎などの7演目を基本に演目数が少なく、大名行列を模した行列風流を伴うことがあるのが特徴です。山内系は演目数が多く、芝居を題材にした狂言風流をしたり、鐘のテンポが速かったりと娯楽性が高いことが特徴です。大川内町には大川内山、勝利希望、吉田、福野の4地区で特色ある風流が伝承されています。毎年10月23日、地区の氏神、岳神社の祭礼に4地区が交代で奉納します。4地区とも行列風流を伴うので、西有田系の要素を持っています。しかし宮城野や牛若のような狂言風流をする地区があることや、鐘のテンポが速いことなどは山内系の要素です。大川内町の4地区は西有田系と山内系の両方の要素を持つ風流と言えるのです。スポーツです。冬の松浦寺を舞台に健脚を競う第65回東西松浦駅伝大会が1月29日有田町東庁舎前から唐津神社までの8区間約60キロのコースで開催され、寒子伊万里は2位でした。全九州高等学校選抜ホッケー大会が1月21日と22日国見台球技場など市内2会場で開かれ、伊万里商業女子の優勝、男子は3位でした。なお優勝した伊万里商女子ホッケー部は3月に岐阜県で行われる全国高校選抜大会に出場します。第42回伊万里市スポーツ少年団剣道交流大会が2月5日国見台武道館であり、市内の11道場から選手約100人が出場しました。第25回市小学生ミニバスケットボール大会が1月15日と21日に国見台体育館など市内会場で開催されました。市民スポーツ、11日日曜、市長期争奪拡張対抗卓球大会ラージボール大会が9時から国見台体育館で、17日土曜、国見台陸上記録会が9時から国見台陸上競技場で、20日祝日、伊万里スプリングスポーツデイ、伊万里爽やかスポレク祭、伊万里っ子キッズスポーツフェスティバルが8時半から国見台体育館ほかで、4月1日日曜、歩きたくなる街、伊万里ウォーク2012、伊万里湾岸八亀コース約20キロ、9時スタート、日用の里鍋島コース約12キロ、9時スタート、小伊万里コース約6キロ、10時スタート、いずれも国見台陸上競技場がスタート、ゴール地点です。3月の町民スポーツ、25日日曜、日用の里ふれあいウォーキング、9時40分から大川地町内で予定されています。
みんなの広場です。1月28日、県民と警察の集いミュージック・イン・伊万里2012が 市民会館でありました。これは音楽などを通じて住民との交流を深めようと佐賀県警察本部が毎年県内各地で開いているもので、伊万里市での開催は11年ぶり。この日は警察音楽隊の演奏や自分の指紋を採取する指紋鑑識体験、似顔絵捜査官による実演など多彩なイベントが行われ、約1300人の来場者は警察官と触れ合いながら警察の仕事などについて理解を深めていました。1月31日、男性に料理するきっかけを作ってもらおうと市民センター主催による男の料理教室が開講しました。これは平成6年度から行われているもので、今年は15人が受講しました。2月5日、伊万里市は東京都在住の工藤義郎氏から染付蘇鉄紋皿と色絵長紋皿の寄贈を受けました。いずれも鍋島の最盛期の品で資料価値の高い貴重なものです。工藤氏はこれまでも49点の鍋島を寄贈、市が購入した分を加えると全部で103点に上ります。伊万里市は多くの人が鍋島に親しむ機会を提供するため、6月に工藤コレクション展を開催する予定です。2月9日、消防団多機能型車両贈呈式並びに配置式が市消防本部で行われました。日本消防協会が優秀な消防団に対し機能性の高い消防車両を寄贈している事業で、今回は全国で15台が対象。数ある消防団の中から伊万里市消防団へ送られ、大坪分団第10部南ヶ丘管轄に配置されました。2月10日、地域エコノミストの茂谷康介氏による特別セミナーが商工会館でありました。地域振興を図ろうと伊万里駅通り商店街振興組合などが開催したものです。2月11日、ボランティア研修交流会が市民センターでありました。今回のテーマはセラピューティックケア、手のひらだけを使うシンプルなマッサージで血行が良くなるほか、簡単にコミュニケーションが図れるなど、体だけでなく心にも安らぎをもたらすと言われています。約100人の参加者はケア法を習得しようと熱心に取り組んでいました。2月12日、家庭で省エネ行動を実践してもらおうと省エネ講座が市民センターで開催されました。講師は消費生活アドバイザーで環境カウンセラーの林真美さん。この冬を暖かく過ごすために電化製品の上手な使い方や無駄を発見するコツなどを伝授。ライフスタイルは一人一人違うので、自分に合った省エネを楽しく行ってほしいと訴えました。
岡田カページです。伊万里観光いろはかるた第5回市内小学校交流大会が1月28日伊万里玉屋文化ホールで開催されました。伊万里ロータリークラブが5年前に伊万里観光いろはかるたを市内の小学校全クラスに寄贈したのがきっかけでスタート。カルタを通じて伊万里の歴史や産業などを学び、ふるさとを愛する心を育んでもらおうと開催されています。今年は12校16チームの約80人の児童が参加。お手つきしないように気をつけながら真剣な表情で絵札を取り合っていました。2月3日の節分に市内の保育園や幼稚園7カ所で消防士による防火の講話と豆まきがありました。園児の今年1年の無病息災を祈り、幼年期に防火意識を高めてほしいとの願いを込めて毎年行っているものです。また伊万里神社では辰年生まれの会の節分祭が行われ、約40人が豆まきを行いました。婚活しませんか。伊万里市では結婚活動を支援する専門部署として22年4月に婚活応援課を設置しています。課内に結婚支援相談員を配置し、市内在住在勤の 独身者や結婚後に伊万里市に住みたい人を対象に婚活の推進に取り組んでいます。また民間団体や企業から推薦された13人で構成する伊万里市婚活応援推進協議会や各庁の相談役として活躍する各庁婚活サポーターを設置、結婚に関する相談業務や出会いの場の提供など個人のプライバシーの保護に十分配慮しながら市内独身者などの結婚活動をサポートしています。2月4日市民図書館で2人の講師による婚活講演会出会いから結婚へが開催されました。 NPO 法人花婿学校代表の大橋清春さんは、素敵な相手に出会うためにあなたは変われると題して講演し、出会う前からの心構えや自己表現の仕方などを熱弁、自分の感性に近い相手を選ぶことが成功するポイントですと来場者に訴えていました。また幸せな結婚をするためにと題して講演した福岡夫婦問題カウンセラー協会代表の玉井陽子さんは、結婚とはどういうことなのかについて丁寧に話し、お互いが素直な気持ちで誠実に接することが夫婦円満の秘訣ですと会場に語りかけていました。この日は佐賀テレビの内田信子さんのコーディネートによるパネルディスカッションも行われました。来場者からも質問や意見が出るなど、婚活へ向けての機運が高まっていました。このような活動が功を奏し、市婚活事業の登録者の中から10人がめでたく成婚しました。これは婚活イベントへの参加などにより出会いの場が増えたことや、登録することで積極的に行動ができるようになったことなどが良い結果につながったようです。またこの他にも45組のカップルも誕生しています。さあ、あなたも婚活を始めてみませんか？まずは登録ください。婚活応援課の電話は 23-2950 です。我が家のアルバム大坪町栄町の小松和成さん、奈美さんの長女愛菜ちゃん、2歳10ヶ月です。私は島次郎が好きでいつも一緒に寝てるの。公園遊びやハンバーグにも魅力を感じるお年頃よ。この前乗ったけど新幹線って最高。バーバのお家まですごい速さで連れて行ってくれたの。お母さんから一言、ダンスが上手でニコッと笑顔がキュートな愛菜ちゃん、これからも元気いっぱいに育ち、みんなを楽しませてね。まん丸お顔で大きな瞳の愛くるしい愛菜ちゃんです。ほほえみさん、二次町東八屋がらみの高崎沙織さん、27歳、医療法人公前会前田病院で理学療法士として働いています。祖母の病気がきっかけでリハビリテーションと出会い今に至っています。仕事を通して人の心と体の神秘さや奥深さを実感する毎日です。趣味は読書です。どんなジャンルの本も読みますが、最近は脳に関する本に興味があり、よく読んでいます。好きな食べ物は、これがまた何でも好きなんですよ。好きな男性のタイプは感性の近い人が見つかるといいなと思っています。長い黒髪をしたウリザネ顔の素敵な沙織さんです。四季の歌、叱られて頭撫でられ卒業す、叱られて頭撫でられ卒業す、伊万里ホトトギス会長尾勲さんの俳句です。船歌の老骨の腕ぞ巧みなる、一葉さを刺す熊の激流。船歌の老骨の腕ぞ巧みなる、一葉さを刺す熊の激流。伊万里白露短歌会田中勲さんの短歌です。 続いて暮らしのチャンネル。まずはお知らせ。僻地校区の畑津東滝の山城西小学校から高等学校へ定期券を利用し通学している生徒に対する僻地生徒高等学校通学費補助金は、佐賀県の条例改正に伴い24年度高等学校入学者から奨学金制度へ移行します。奨学金制度では、購入する定期券が5000円以上の県内全域の生徒が対象となります。返還免除制度がありますので、詳しいことは学校教育課電話 23-3185 へお尋ねください。今年の4月以降、メジロの捕獲は一切できなくなります。なお、3月までに登録されているメジロに限って更新が可能です。問い合わせ先、農産漁村整備課電話 23-2591。 パブリックコメントの結果、伊万里市第二次高齢者福祉計画及び第5期介護保険事業計画に対する意見募集の結果、17件、3人の意見提出がありました。意見の概要と市の考え方を公表します。公表する期間は15日木曜から4月14日土曜まで。詳しいことは長寿社会課介護給付係電話 23-2154 へお尋ねください。子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などを行うつくしんぼランドは21日水曜10時から正午まで。場所は市民図書館ホールで。3月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は28日水曜11時から11時45分まで。場所は子育て支援センターポッポで。いずれも申し込みが必要です。子育てに対する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ電話 23-5197。 55イマリスポーツ。スポーツは力、健康は宝。子供の体に忍び寄る危機、体力低下、転び方を知らない、不規則なライフスタイル、偏ったスポーツ指導。忍び寄る危機から子供を守り、健やかな成長のためには、3歳から小学校低学年期に様々な運動やスポーツを体験させることが大切です。問い合わせ先、体育保健課、電話 23-3187。 腎肺・振動病自主検診。日時は15日木曜、1時半から3時半まで。会場は市民センターで。検査内容はレントゲンなど。受診費用3000円。なお、職業歴をメモして来場ください。問い合わせ先、拓生協クリニック、電話 0952-76-3177。 平成24年度の国家公務員採用試験があります。大卒程度の総合職と一般職、国税専門官、労働基準監督官、財務専門官、いずれも日程や受験案内、申し込み用紙の請求方法など、詳しいことは人事院九州事務局第二課試験係、電話 092-431-7733 へお問い合わせください。市役所では毎週火曜午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、ご飯を炊飯器で保温するには4時間までが目安です。保温のためのエネルギーより電子レンジで温め直すエネルギーの方が少なくなります。炊飯器で長時間の保温は控えましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。市の童話教育集会所では4月から料理教室と粘土教室を開催します。
受講料は無料です。なお、材料費は別途必要です。申し込み期限は23日金曜。開催日程など詳しいことは、童話教育集会所、電話 22-7462 へお尋ねください。第16回佐賀県さわやかスポーツレクリエーション祭が、伊万里市、有田町、唐津市、玄海町及び佐賀市の会場を中心に5月27日日曜開催されます。参加料は1人800円。申し込み期限は4月9日月曜。詳しいことは体育保健課、電話 23-3187 へお尋ねください。ふれあい脇野に来てみらん会の参加者を募集します。脇野に点在する史跡と東山城町の名所旧跡を探訪し、自然と景観に浸りながら地域住民との楽しい触れ合いを体験しませんか。日時は4月8日日曜8時45分に脇野公民館集合。参加費は小学生以上1500円です。これには昼食、資料代、保険料が含まれています。申し込み期限22日木曜。問い合わせ先、東山城公民館、電話 28-0001。 お宝めぐり、伊万里の魅力発見、バスツアー。今回はミステリー花めぐり。行き先は当日のお楽しみです。日時は4月7日土曜9時に市民センター北川駐車場に集合。参加料は2000円です。これにはバス代、昼食代、保険料、資料代などが含まれています。問い合わせ先、登記商課資料館内、伊万里市観光ボランティアガイドの会、電話 22-7934。 全国ラージボール卓球大会で4度の優勝経験がある西本プロによる講習会を17日土曜12時半から国見台体育館で開催します。詳しいことは卓球協会事務局井出さん、電話 080-5219-8746 へお尋ねください。3月の行事です。まずは市民センター。10日土曜3時から三笑亭夢之助の夢語り。20日火曜1時半から小寺、松橋、山口ピアノ発表会。市民会館では31日土曜1時半から伊万里中学校ブラスバンド部定期演奏会。市民図書館では18日日曜2時半から名画上映会。チップス先生さようなら。また毎月第3日曜2時半から子供向けのミニ上映会を登り窯のお部屋でやっております。3月の休館日、12日、19日、26日と22日の館内整理日。なお、20日春分の日は開館しています。3月の市民相談、会場は市役所1階市民相談コーナーで。法律相談は第2と第4水曜10時から3時まで。司法書士相談は第1木曜10時から正午まで。遺言、公正証書など公証人相談は第3木曜10時から3時まで。ファイナンシャルプランナーによる家計相談は毎週金曜9時から4時まで。以上は予約が必要です。情報広報課市民サービス係、電話 23-2133 でご予約ください。人権相談は第1と第3火曜10時から正午まで。消費生活相談は毎週月曜から金曜10時から4時まで。行政相談は第3金曜9時から正午まで。予約制による年金相談は市民ロビー前1階面接室、毎週金曜9時半から3時まで。予約電話番号0955-72-5161。 新商社相談は市民ロビー前の1階面接室、毎月第4木曜10時から3時まで。心の健康相談は福祉課社会福祉係、毎週月曜から金曜、ただし水曜を除きます、9時から3時半まで。女性相談は毎週月曜と水曜、9時から4時まで。面接相談は予約が必要です。相談の電話番号 0955-22-6763。 無料で秘密厳守です。一人で悩まずご相談ください。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 賃貸住宅契約のトラブルを未然に防ぐために、退去の際、家主から思わぬ額の原状回復費用の請求を受けるトラブルが増加中です。原状回復とは、入居時の状態に戻すことではなく、借主の故意、過失によって生じた汚損や破損、または無断で原状を変更した時に負う責任のことです。トラブルを防ぐ方法は、契約時に契約内容や借りる部屋の十分な確認をする。入居前に室内の汚れなどを家主と立ち会い確認し、写真などで記録する。入居中はマナーを守り、修繕などが必要となったら家主に連絡をする。退去の際は国のガイドラインを参考に家主と立ち会い確認をする。問い合わせ先、伊万里市消費生活センター、電話 23-2136。 これで暮らしのチャンネルを終わります。
第7回食のまちづくりフォーラム、2月5日、伊万里町中一番会を中心に開催されました。食に関する取り組みを行っている団体の事例発表や、伊万里の食材を使ったバイキングなど、食に対する理解を深めるための多彩な催しが行われ、会場は多くの来場者で賑わいました。講演会では、西日本新聞社ソーシャル事業部次長の安武慎吾さんが、食卓で変わる、家族が変わる、親が子に残せるものと題して講演。不摂生による自らの病気の体験のほか、死期を悟った妻が幼い娘に料理を教えた思いなどについて話し、家族の営みの中で食がいかに大切かを訴えました。編集室から。2月20日、大川町の JR 駒泣駅に東京からのツアー客が舞い降りた。僕たち急行 A 列車で行こう。上映記念ロケ地ツアーに参加した皆さん、なぜこんな田舎の駅に？そのわけは、駒泣駅が映画のメインシーンに使われ、今回のツアーの訪問先に組み込まれていたからです。この映画は松山健一、栄太さんらが出演した森田義満監督の遺作。先月、松山さんと須賀部市長は懇談する機会があり、その中で松山さんは、青い空に山の緑が生えて素晴らしいところと駒泣駅を絶賛されたそうです。私たちには見慣れた駅や風景でも、都会の人から見れば喧騒を忘れさせてくれる癒しの空間なのでしょう。町の可能性や大切なものなどは、実は身近なところや当たり前にあるものの中にあり、気がつかないことが多いのかもしれません。映画は3月24日から公開。楽しみですね。2月1日現在の人の動きです。男 27,536 人、女 34,000 人、合わせて 57,579 人。前月より55人少なくなっています。世帯数は 22,123 世帯、前月より26世帯減っています。これで広報伊万里3月号を終わります。
あの東日本大震災から1年、3月11日を私たちは決して忘れません。被災され避難生活を余儀なくされている方々が、一日も早く住み慣れたふるさとで 当たり前の普通の生活を送ることができるよう願い続けます。今月の広報のテープはいかがでしたか。実は伊万里ケーブルテレビジョンの脇山彩子さんが私たちの小玉会のテープ作成の過程を4日間密着取材ということで、朝早くから夕方までずっと横で取材されました。カメラが顔の近くまで近づいてきて、思わず声が上ずったり震えたりしました。冷や汗の書き通しでした。出来上がりはいかがだったでしょうか。庭の桃の花が一つ二つとほころび始めました。薄紅色の優しい花です。暖かい春の日が待たれます。季節の変わり目です。皆様どうぞお体ご自愛くださいませ。では来月号までごきげんよう。